こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは株式会社リクルートでフリーマガジン R25 を創刊し編集長を務められ、現在は高齢者福祉事業を行うアポケア富山の専務取締役を務め、2019年には富山県議会議員に初当選、現在県議会議員を務められています。まさに三足のわらじで活躍されております藤井大輔さんにお越しをいただきました。藤井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね3週目ということで、まあ、前回はですね、リクルートでのね、はい、R25 までのそういう編集の、ことをずっと行ってこられたということなんですが、はい、まあ、大活躍をされてたわけじゃないですか。
いえいえ、まあまあ、
そこからなぜ富山に戻ってこられたかというのがちょっと疑問なんですけど、はい、
R25 って私31歳の時に創刊して、それで編集長にやらせてもらうんですけど、それが2004年なんですね。で2007年ぐらいまではものすごい絶好調の事業で、もうイケイケドンドンみたいな感じだったんですけど、2008年ぐらいからサブプライムローンみたいなことでアメリカのちょっと経済が
リーマンショックの時ですよね。
そうなんです、空回りして、翌年にリーマンショックがまさに起こるんですですけど、
そうですね、
フリーマガジンって当たり前なんですけど、うん、広告がないと入っていかなくて、一時期はその1号を出すので1億円ぐらい広告収入があったぐらいのすごい、フリーマガジンになったんですけど、うん、それがもう1号で2000万円も集まらないみたいな風に一気に逆回転になってくるんです。でそれの責任もやっぱり自分で取らなきゃいけない立場にやっぱりなってまして、でそこから2008年2009年2010年ぐらいは本当に敗戦処理みたいな感じで、まあリクルート一つ40歳というのが区切りになってる会社なので、40まではその自分の中では最後までやりきろうというふうな感じでは思ってたんですけど、まあでもそれで辞めるときに東京で起業するっていうこともありえたんですけど、せっかくなら富山で今までの経験を生かせるようなことができればということで、まあ母親がちょうど介護事業をやってたので、まあ全然違う業界飛び込んでみようかと、はい、
まあね、編集長から、まあ、高齢者施設介護施設の方に移って、はい、まずは何されたものなんですか。
これね、僕リクルートってマネジメントとかがすごくよくできてる会社なんで、リクルート的マネジメントを福祉の業界に入れたらよくなるんじゃないかっていう上から目線で、
危険そうな匂いがありますね。
そうそうそう入っていったら、はい、もう現場の職員さんに誰こいつみたいな
何言ってんのみたいな、そんな感じ で
介護の資格もなんかヘルパー2級っていうか、そういうものは一応取って入社したんですけど、まあ、その基礎的な知識ぐらいしか ない中で、やっぱり現場で切ったはったでね、やっぱケアやられてる職員さんはにはもう全然僕の声が届かないし、カタカナばっかりで何言ってるか分かりません
なるほどなるほど、
言われて、でもう2年間ぐらい全く通用しなくて、はい、うわこれもうダメだなっていうふうに思ったんですけど、まあそこから社会福祉士っていう国家資格を、
あれは大変な資格ですよね。
で取り直すんですけど、それを取ったその学び、まあ、今リスキリングなんて言葉ありますけど、この社会福祉士がめちゃくちゃ面白い勉強で、はい、いわゆるこう資本主義の中で格差が生まれてくる中の、その貧困っていうものに対してどうやって支援していくかっていうのを1890年ぐらいからイギリスからまずスタートしていく、この歴史とかを学んでいくと、はあ、なんかすごい僕が今までこうマーケティングっていう風にやっていたことが、こういうなんていうんですか、いわゆる貧困の方への支援みたいなところとすごい似てるんです。ニーズ調査をしていくんですけど、貧困の困った方って何が困ってるかって、とにかく今食うものがないとかそういったことですけど、構造的にやっぱり何かあるわけですよね。
まあまあまあ、でも求めてることもあると
ね。そうです、社会的な構造の問題であったり、あとその方の住んでる地域の構造的な問題だったりとかってあるわけですよ。その構造的問題に焦点を当てていきながら、その方の環境を整えていって、で最終的にはその方の自立心とかモチベーションとか、まあエンパワーメントって言葉があるんですけど、それを高めていくっていう作業っていうのは、まさに編集でやってた情報を提供して、それを読んだ人が自分で行動するってことと一緒やんと思って、
あ面白い、
これで僕結構目から鱗になって、
なるほど、そこつながりますね。
つながるんですよね。あ、これは編集の技術が活かせるし、であくまで主体はその 支援する側ではなく、うん、支援を受ける側、うん、の方々を主体として考えていくんだっていうことに気づいてから、うん、まあだいぶ変わりましたよね。
なるほど、はい、社会福祉士を取られてで、まあ、やはりかなりそういう意味では認められてきてる部分があると思うんですけども、
まあ、まあまだまだっていうか、うん、僕自身がやっぱすごい謙虚になりましたね。
あ、なるほどなるほど、はい、なるほど、はい、まあ、そこから2019年に富山県議会議員になられるわけじゃないですか、はいはい、なんとなくあそういうことなのかなって雰囲気分かるようになってきたんですが、なぜそこを目指されたもんなんですか。うん、
これもあの不思議なものでですね、うん、ご縁なんですよね、うん、やっぱ地域の中に溶け込みながら、うん、特に僕の場合は高齢者福祉 で、ね、あと地域包括支援センターというものがあって、うん、そこの、まあ、相談員という役割もさせていただくと、うん、地域の方の助け合い活動みたいなものを、うん、まあ、あの支援していくっていう、うん、個人を支援するだけじゃなくて、うん、地域を支援するっていう仕事も出てくるんです、うん、で僕個人の支援よりも地域の支援の方がまあ得意っていうところもあって、うん、でそれを積極的にやらせていただくと、うん、地域の方々とまあつながりができてきますよね、うんうん、でその中でちょっと政務活動費の不正問題とかで、はいはいはい、あの私の地域からあの議員の方がまあいなくなってしまったとかっていうこともまああって、どうだ出てみないかっていうふうにまあ言っていただけた。
なるほど、なるほど、分かりました、はい。まあ、今回大きなテーマだと思うんですが、実際リクルートで編集長を極めてこられて、はい、で福祉の世界でも学びを多くされて、はい、で今回まあ県議会議員をされているというこの3つ、まあ、ある意味人から他の人から見ると、まあ、点にしか見えないようなことを3つやられてるなって感じはするんですが、はいはい、その3つがつながってることってどういった点でしょうかね。はいはい、
あのやっぱりその世の中の、うん、ニーズっていうか本当の課題ってなんだろうって探求していくっていうこと、うん、でそこからあの発見していくと、その発見をベースに、うん、じゃあこんなことしてみようよっていうふうに、まあ、提案ができて、でそれが提案が最終的に行動になり変革になりっていうのは、うん、あの全部一緒なんですね。
今のその3つのつながりのキーっていうものを聞いていると、うん、多分間違いなく次のステージでまた全く別のように見えることでありながらベースは一緒だということをやられるんじゃないかなって、なんかそんなことを感じながら今日はお聞きをさせていただきました。ということで今週は以上とさせていただきたいというふうに思います。本日のゲストは株式会社アポケア富山の藤井大輔さんでした。藤井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。